火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。8月19日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございます。1時間どうぞよろしくお願いします。なんですが、まあまあ毎週のようにこの言葉から始まるわけですけれども、暑い日が続いておりますね。もうどうでしょう、社会人の皆さん、盆休みとか、夏休みっていう類はもう先週で終わった方が多いんじゃないですかね。また、どうでしょうね、一年の後半戦といいますかね、またお仕事が始まって、あとはもう長いお休みによると次はもうお正月までなのかな、大体ね。まあまあ、どんなお盆休みを過ごされたかなというのもね、また皆さん教えていただければなと思うんですけれどもね。早速この男はどんなお盆休みを過ごしていたんでしょうか。チキンソウル今一からでございます。
こんばんは。
どうも
今一からでございます。
そうですね、はい、はいはい、うん、お盆休み、
ね、
満喫しましたか。
満喫ですよ。胃袋も満喫しましたからね。
そうですか。あ、なるほど。もう4日間、
4日間ですね。
4日間に、うん、あ、そうですか。まあまあ、大体でももう想像つきますね、あなたの休みなんていうのは。ね、海に行くわけでもないでしょうし、
そうですね。
ね、山に登るわけでもないと思うんです。
おだてりはどこに登るか
わ かりませんけれどもね。あ、そうですか。まあまあ、お休み、まあ出かけるお休みもちろんいいんですけれどもね、はい、やっぱなんかこう、次の日も、仕事がないというと、うん、前の日の夜にゆっくりできたりとかね。
ゆっくりね。
うん、
しすぎる恐れも
あるんですけれどもね。それもまたお休みの一つ楽しみなんじゃないかなと思いますけどね。まあでもそう思っていながら、ついつい知らん間に早く寝てしまったりっていうこともあるんですね。で、夜中の例えば3時4時にふっと目が覚めて、うわ失敗したちょっと損した気分になったりね、そういうことも多々あるんですけれどもね。まあ皆さんどんなお盆休みをね、
そうです
ね、過ごされたか、またメールでもねいただければと思うんですけれどもね、はい、アドレスの方言っておきましょうか、うん、99@815.fm 99@815.fm までね、どしどし皆さんの、夏休み、ね、どんな過ごし方をされた方とかね、はい、まあ、中にはどうですかね、サービス業的な方はこれから
ですよ、
ね、大概のお休みといいますか、ね、そうそう、これからお休みがあるという方もいらっしゃるでしょうしね、その計画とか、
うん、
いや、もう皆さん仕事しだしてから私はゆっくり、
ちょっとね、ゆっくり ね、人だと離れて人があんまり少ないところでね、
そうそうそうそう、ね、南国へ行くぞとか ね、いろいろもっと涼しいところ行くぞとかね、うん、あるかもしれませんしね、はい、まだそんなのも含めまして、ね、皆さんの、ね、夏休みのもろもろいろいろお話を聞きたいなと思っておりますけれどもね、
はい、
今日の1曲目なんですが、うん、最近私ずっとちょっと前からね非常に気になってまして、うん、いろんな人にね、うん、歌ってね、メロディーを、
はい、
この歌知ってるって言って、
はい、
いろんな人に聞いたんですけど、大概の人誰もわからなかったんですよ、
は
あ、でコマーシャルで、うん、某、パーソナルコンピューターですね、今あんまそんな言い方しないですね、まあそんなコマーシャルで、うん、流れてた曲なんですよ、うん、でこれは誰の歌なんやろうと思って、うん、ようやく探し当てましてね、うん、この間入手しましたんでね、今日おかけするんですけども、
はい、
まあライナーノーツなんか読んでましても、うん、割とあの歌誰っていう感じで日本ではやっぱ広まってるみたいですね、うん、私と同じように、
はは、
で元々はねこれ、2枚目のアルバム、この方のヤエル・ナイムさんって言うんですけど、また変わった名前なんですけどね、
言いにくいですね、
ヤエル・ナイムさんなんですけど ね、この方2枚目のアルバムになるんですが、日本ではデビューアルバムになるんですね、
はい、
またフランスで、フランスで生まれてイスラエルで育ったっていうね、ちょっと変わった感じの方でね、もう非常にこの曲の雰囲気、うん、いいですよ、もうおそらく皆さんもう知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんでね、うん、でもちろん名前知らなくても聞いたらね、おお、これ知ってるぞと、聞いたことあるぞと、知りたかったという方いらっしゃると思うんでね、またヤエル・ナイムさんでございますね、
や、や、
ヤエルナイムさん、
ヤエル
ナイムさんでございます、うん、ね、今日の曲目聴いていただきたいと思います。多分おそらくたくさんの方が気にされてた曲ではないかと思いますんで1曲目聴いていただきたいと思います。ヤエルナイムでニューソウル。音楽と
晩御飯。
ちょっと迷いながらやったんじゃないですか今。どうまとめるか。そ, うそうでしょう。
まあね。
ね、なんか一連の感じにしなかったですけれどもね。まあまあ、それがまたいいところでございます。これがアドリブですからね。
アドリブですよ。
そうですよ、ね。これが生放送でございますからね。
取り直せるところですけどね。
そうそうそう。というわけでね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね。はい、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル、今井チカラがですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、うん、そこに私が選曲をさせていただくという、こういうコーナーでございます。けれどもね、うん、まあまあ若干の、朝夕涼しいとはいえやはり暑い日が続いておりますのでね、今日も夏にぴったりの料理を紹介してくれることと思います、う
ん、ね、なるほどね、
どういった料理を
今日はね、
はい、
今日は胃腸は偉い、胃腸偉いですよね、はい、偉かったらね金メダルですけどね、胃腸は偉いっていうのね、はい、夏のバンバン冷やし茶漬け、
胃腸は偉い、
胃腸は偉い、
これはあの胃腸と
伊調さんがね、金メダル取って、
金メダルの伊調さん、
偉いなっていうのとね、
偉
いな、すごいなっていうのと、はい、体にある伊と調さんがね、ね、まあこっちで言う偉いはしんどいっていう言葉ですよね、
かけたわけですね、
そうで書きましたね、
夏のバンバン冷やし茶漬け、
バンバン冷やし茶漬け、あの横山泰師匠はね、いつもビールをチンチンに冷やしとけとかいう言葉がありましたけどね、バンバン冷やしといて、
バンバン冷やしといて、ね、なるほどね、はい、ちょっと変わったところじゃないですか、
そうですね、
冷やし茶漬け、まあまあもちろん普通にご飯に冷たいお茶をかけても冷やし茶漬けですけれども ね、最近コマーシャルなんかでも氷を乗せて、うん、ね、あの塩昆布なんかを乗せてね、うん、食べてらっしゃいますけど、
ありますけどもね、
バンバン冷やし茶漬けですからね、
バンバンですからね、
バンバンですからね、説明していただきましょうか、はい、
はい、まずはですね、はい、鶏のもも肉をね、はいはい、蒸していただきます、
はい、
でね、蒸した、もも肉を千切りにしておいてくださいね、
お、
でまあこれをまだ冷蔵庫にでも冷やしておいてください、
はい、バンバンにね、
バンバンに、
はいはい、
バンバンですよ、
バンバンに、はいはい、
でもも肉の粗熱を、はい、あ、そうですね、取って、冷蔵庫で冷やしてます、はい、そしてお茶漬けなんですけどね、はい、お茶漬けにちょっとタレというかね、
タレを
そういうなものをちょっと乗っけるところがあるんでね、
はい、
タレを作ります、
はい、
でね、ごまドレッシングって普通に市販されてるのあるでしょ、
ありますね、
ね、
はい、
あれを、大さじ3にプラス、はい、お味噌、
お味噌、
普通のお味噌でいいんですよ、
はい、
普通のお味噌を大さじ3で1対1ですな、
そうです ね、
ね、に、僕は辛いのが好きなので、はい、すぐに豆板醤ちょっと入れ、
豆板醤を入れて、
うん、
はい、
でニンニクはねちょっと入れた方がいいですね、
あ、少し
プラスニンニクを少々混ぜ合わせておきます、はい、これタレとしてね、はい、置いておきますね、
はい、
で、次にですね、冷やし茶漬けと言いながら、
はい、
まあ、冷やし出汁ですね、
そうですね、
出汁を
出汁茶漬けの、ね、
出汁茶漬けになりますからね、
はいはいはい、
で濃いめの昆布出汁、
昆布出汁
に、
はい、
塩、
はい、
お塩をね、
お塩
足さないと、はい、昆布だしだけではね、ちょっと頼んない
ん、あ、そうなんですね、
んですよね、意外とでね、お塩を入れるとピッとした感じの締まった味になりますのでね、
なるほど、
それをまたキンキンに冷やしてください、
キンキンに、今度はキンキンに冷やすんですね、今度はキンキンに冷やすんですね、
そうですよ、
キンキンに冷やすんですね、はいはいはい、
で、それをですね、はい、まあ、いろいろ取り揃えて冷やしておりますが、
はい、
そこにですね、お茶碗に、
はい、
麦飯、
あ、ここ麦飯、
麦ご飯、うん、この間ね、僕ちょっと買ってきましたね、
はいはい、
ちょっと健康意識してるのかなと思いながら、
そうですよね、非常に優しいですね、
非常に優しいでしょ、麦ご飯、
麦ご飯 ね、
ね、これまあ熱くても冷たくてもどっちでもいいです、結局冷やしちゃうんでね、うん、
なるほど、
ね、麦ご飯をね持ってもらって、はい、その上にですね、
はい、
きゅうりの千切り、
ほう、
きゅうりの千切りと蒸したもも肉だけでもだいたい想像つきますよね、
はい、
でもも肉を乗せてもらって貝割れ大根と、はい、刻みネギを乗せてもらった上に冷やしだしをバッとかけていただきます、
かけるわけですね、
で、最後にその、ごまだれですね、
そうですね、
ごまのね、
味
噌だれですね、
はい、
を、上にかけてもらって、
はい、
まあ、ごまをねパラパラっと振りかけて
見た目にいいですね、
これで出来上がり、
出来上がり、
うん、 という感じですね。弱った胃腸にあっさりサラサラ、今度サラサラ
胃腸にあっさりサラサラ、いろいろ出てきますね、はい、バンバン冷やしてキンキンに冷やしてね、
サラサラ
あっさりじゃサラサラですかややこしいです ねまあでもどうですかね、うん、まあお茶漬けと言ってだし茶漬けが多いじゃないですか、うんうん、お店なんかに行くとね、うん、まあ、家ではお茶をかけることが多いですけれども ね、僕結構好きなんですよね、あのお茶漬けっていうのは、うん、ですけれども、これちょっと変わってますよね、
変わってる、
まず鶏もも肉が入ってる時点でね、うん、はい、もう変わってますし、
これあっさりするのに蒸してるんですね。
そうですよね、うん、そこにまたごまドレッシングと味噌の入った、うん、とニンニクの入ったタレがかかる、
はい、かかる、
でキュウリの千切りが乗って、
ええ、
ね、このかいわれ大根と刻みネギはまあわかりますよ ね、はい、ね、でもこれちょっと変わった感じの、うん、味は濃いですね、
味は濃くなる ね、
そうですね、
で鶏を食べるときに、はい、あのそのバンバンジーっぽくね、
はいはい、
あの味噌だれの方を
つけて食べる、
たくさんつけて食べるのもよし。
なるほど。
で、あのね、確かに東北地方に、はい、そのお味噌を溶いて、はい、あの冷たいご飯を食べるというのもあるのだよ。
そういう料理がすでに、う
ん、料理があるんで、ね、それをちょっとアレンジ
に、うん、しました。なるほどね、うん、胃腸は胃腸は偉い、
うん、
夏のバンバン冷やし茶漬け
ね、
ね、もう一度ご説明しますと、鶏もも肉をまず蒸していただきまして、千切りにしますね、
はい、
その鶏もも肉の粗熱を取っていただいてから、はい、冷蔵庫で冷やしていただきますと、ね、そして、まずタレの方を作っていただくんですが、はい、ごまドレッシング大さじ3、
はい、
味噌大さじ3、
はい、
そして豆板醤少し入れて、うん、まあ、ニンニクなんかお好みで少し入れていただくと、
そう、
ね、まあ、あのパワーをつけていただく感じですね。そうですね、
はい、
そして、これも一旦置いていただいて、うん、次はだしですね、
だしです、
濃いめの昆布だしに塩を少し入れていただいて、はい、そしてそれをもうキンキンに冷やしていただく、キンキンに冷やしていただくわけですね。
そうです、うん、
なるほど、ね、そして、もう冷やしていただいて、
うん、
ご飯はまあもちろん冷やご飯でも結構ですし、ね、温かいものでも結構ですし、ね、
はい、
お茶碗にできれば麦ご飯が、
麦ご飯がいいですね、
合うんじゃないか、うん、健康にもいいですからね。
いい、
うん、まあ、今いろんな、雑穀米とかね、はいはい、いろんな出てますけれどもね、うん、まあ、まあ今回は麦ご飯、
はい、
まあ、もし麦ご飯なければ普通の白いご飯、うん、
ご飯
もちろん
いい
ダメなわけじゃないんでね、うん、もちろん結構でございますけれどもね、お茶碗に盛っていただきまして、
はい、
きゅうりの千切りと、うん、鶏の先ほど冷やした、
はい、
粗熱を取って冷やした鶏のもも肉ですね、
はい、
そして貝割れ大根と刻みネギ、
はい、
この辺りを、まあ、あの彩りを添えていただいてですね、はい、まあ、食感も楽しんでいただけますね、うん、ね、はい、そして、そこに、先ほどの昆布だしですね、冷やしておいた昆布だしをかけていただきますと、
はい、
ね、最後に、先ほどの味噌だれですね、
味噌だれ
をのせて、ごまを振りかけて出来上がりと、弱った胃腸にあっさりサラサラ、
サラサラ、ね、
まあ一般的にはやはり夏、うん、暑い日が続くと、
はい、
食欲がなくなる方、うん、ね、食欲があまりないという方多いですけれども ね、
はい、ね、
まあ、この、まあ、もちろん冷たい食べ物でもあるという、うん、はい、まあ、お茶漬けでさらっといけると、うん、そしてその中にもでもニンニクが入ったり鶏もも肉が入ってね、うんうん、まあ、ちょっと栄養もと十分にとっていただける、
ね、
お茶漬けだけではやっぱりどうしても ね、うん、
ね、
もう夏はもうお茶漬けだけでなんていう方いらっしゃいますけれどもね、うん、はい、あのやはりきちんとおかずも本当は取っていただく方がいいんで ね、
う
ん、でね、この料理ですと、うん、全てが
そうそう結構バランスがね
バランスよく一気に、
うん、
全て取っていただけるというね、うん、なるほどね、いいですね、胃腸は偉い、
胃腸偉いでしょ、
ね、まあ、これも、ね、今もタイミング的にはねいいわけですけれども ね、 なるほどね、胃腸は偉い、夏のバンバン冷やし茶漬けなんですけどもね、うん、この選曲なんですが、
はい、
もうね今日は私もあっさりいきましたよ、うん、
あっさりいった、
もうタイトル通り、
あ、ちゅうことはムッシュ？
ムッシュじゃないんですね。そこ来るかっていう風に思われるだろうなと思ったんですけれども、まずねメールの方いただいておりますのでね、
う
ん、そちらの方もご紹介しましょうかね、ラジオネームリンさんからでございます。ありがとうございます。はじめさん、チカラさん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは、
ね、リンはただいま娘とともに大阪に来ておりまして、大阪よりメールを送っていますということですね、はい、先日ネットニュースで、うん、サザンオールスターズが充電するという話から、
はい、
解散説が出たらしいですね、うん、と、でもそんな中サザンは戻ってくることを約束し、うん、今まで通りの型破り、下ネタバンバンですね、バンバンですね、うんのステージをされたそうですね、うん、という、そうなんですね、そんな話を読んでザ・ベスト10なんかでランニングシャツに短パン姿の懐かしいサザンを思い出したりしました、は 今は何かと2世の時代で、うん、サザンの桑田佳祐夫妻のジュニアとか、
はい、
竹内まりやさん夫妻ですね、うん、山下達郎さんですね、はい、のジュニアがバンドを組んでるなんていう話もあったりで、はい、今度サザンオールスターズが再び出てきた時には親子バトル、うん、セッションなんていうのもあるんでしょうかっていう、ねね、俳優さんやモデルさんミュージシャンの方たちの2世3世さんはもちろん人並み以上にいい環境ですものねっていうところで ね、まあ、かっこしね、うん、辛口ですけどそれを生かすも殺すも本人次第のところもあります。
なるほど、ね、
そりゃそうですよね。まあ大麻なんかでよく捕まらありますもんね、うん、と書いてますけれどもね。確かにそうですね、あ時間過ぎました。実は私も今日、兄弟のファンのユニットが解散ライブということでこれから入ってきますと、うん、今ライブ 見に行かれてるみたいですけれども ね、まあ、こういうメールもいただいておりました、うんはいね、そして夏のバンバン冷やしちゃってでございますし ね、まあ、ねそして曲もやはり夏の曲で、
うん
まあ、歌詞の内容もそうですし、はい、そしてやはりこの方、ね、今も出てきました桑田佳祐さんでございますよ、はいはいねもう夏の、代名詞、
うん
夏の音楽の代名詞と言ってもいいぐらいのね、ねうんまあ、この方とかチューブとかいろいろいらっしゃいますけれどもね。まあ、そしてもうバンバン冷やし続けならこの曲しかないんじゃないでしょうかね。まあ曲のタイトルと比べると1個バンが多いんですけどもね。
そうなんや、よっぽど冷やして
る
ね。
よっぽど冷やしていただいた感じですね、というわけでもここまで言えば皆さんもちろん差しがついていただいていると思います、うん、今日の胃腸はえらい夏のバンバン冷やし続けに選曲でございます。桑田佳祐でバンバンバン。はい、聴いていただきました曲は桑田佳祐さん、ね
ね、
桑田バンドの時
ですね。桑田バンドでバンですね。
ね、桑田バン、バン、よ、二つ多かったですね。バンバンバン聴いていただきました、はい。かっこいいですね、この曲 ね、
うん。
もう、いかにも80年代のポップスロック。
ね、シュワーッと広がる感じ
のね。広がる感じのね、非常に、なんていうんですかね、うん、ディレイの効いた、ね、感じが ね。
カラオケで歌うと、もうえらい目に遭う。
そうですね、最後が長いんですね、これ。息切れるんですけれどもね。まあ、名曲でございます、ね。
名曲ですね。
聴いていただきましたけどもね。はいメールの方いただいております。
はい。
ね、主遊館西村さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
16日はご来場ありがとうございまして、うん、あなた行ったんですね、はい、
私行きました、
ねはい、無事帰宅できましたか
って、ベロンベロでございます。
あそうですか、大変やったわけです ね、機会があれば閉館でもぜひ演奏してくださ い、
ということで、ねね、音源聞いてないから言えるかな。
この前はピアノ使用&機材多数のため平でやりましたが、はい、通常はステージを組んでやっていますと、はいうん以下の催しを勝手に仕上がれの方で告知してくださいということでね、うんはいはいご案内が来ております、
はい
ねアイリッシュミュージックライブというのをね、
はい
出演がルーツという方たちですね、うんはい8月23日の土曜日ですから、はい来週あ今週の土曜日ですね、今週の土曜日に、うん6時開場、はい7時開演、うん、夕方ですね、うんで入場料が前売りが2000円、はい、当日2500円ということで、うんはいこのルーツというユニットなんですけれども、はいギターの天馬俊秀さんと、はいフィドルの平野由紀さんのアイリッシュトラッドデュオ、うん2000年に結成され現在までにアルバムを4作発表、うん今回はホールの方でなく、お食事処の方でライブを やりますと、はいギネスやギネス要するに黒ビールですね、
黒ビールですね、はい
ギネスや軽食をご用意しておりますと、うん、ドリンク付きではありませんのでご注意ください、うん、ということでね、うん8月23日土曜日アイリッシュミュージックライブ出演ルーツさんということでね、はいご予約お問い合わせは主遊館まで、
はい
電話番号074832-2054、うんね、こちらの方に聞いていただければ、うん、そして、まあ、当日ね、初めの勝手に仕上がりを聞いてきたと受付で言っていただければ、
はい
前売り料金でご入場していただくことができますということでね、はい、よろしくお願いしますということ、ね、楽しそうです ね、フィドルとかいいです ね、う
ん、ねバイオリンですからね、バイオリンをもなんていうんですかね、カントリーっぽくというか、あのねなんていうかなこう田舎って言えば田舎なのかな、
早い感じでしょ、
そうですちょっとね口真似できないぐらい、まあ、クラシックの感じとは違う、
そうですね
音遣いですね、
そうですね、うん、それがまたギターと一緒にデュオでやっておられるということでね、はい 天満俊秀さんと平野由紀さん、うん、アイリッシュトラッドデュオですか。
で、ね、
ね、ちょっと一回聞いてみたいですね、うん、まあ、残念ながら今ここに音源はないんですが、うん、ね、あるとね、ここで今、ま、ね、あの皆さんに聞いていただけるといいんですが、まあ、今週の土曜日8月23日、うん、6時開場で7時開演ということでね、はい、ぜひとも近江八幡主遊館の方まで、うん、初めの勝手に仕上がりを聞いてきましたと言っていただいてね、うん、ぜひとも楽しみにしていただきたいな、ね、週末のね、これでご予定が一つ、
ね、増えます
ね、ね、楽しいご予定が入るんじゃないかと思いますけれどもね、というわけでですね、うん、次の曲なんですけれどもね、今日ね、まあ、後ほどまた別の話題も出てくるとは思うんですけれども、うん、まあ、どんな日、いつもよく言ってますけれどもね、はい、今どんなことがあった日とかね、
はい、よくあります
ね、見てますとですね、うん、今日はね、なかなか濃い方たちの誕生日ですよ。
うん、
まずはね、クイーンのベーシストジョン・ディーコンさん。
ああ、ね、クイーンですよ。
ね、あと、香港出身の女優さんで、うん、イザベラ・ウォンさん。
イザベラ。
イザベラ。ね、そして、ビル・クリントンさんですね。
あ、濃いですね、この人も。
42代大統領。ね、いろいろ濃いエピソードもありますけれども ね、 ね。そして、1945年にはイアン・ギラン。
イアン・ギラン。
ディープ・パープル。
ディープ・パープルね。
ギャー、ね、ですよね。いや、名前は言ってないと思いますけれどもね。こういうね、かなり今日のこの8月19日誕生日を迎える方、濃い方が多いですね。今聞いてらっしゃる方の中にも8月19日今日が誕生日だという方いらっしゃると思うんですけども ね、 ね、その方もきっと濃いんじゃないでしょうかね、うん、これも失礼な発言でしょうかね。いやいやいや、いい意味で ね、
ね、
いい意味ですよ。そうそ
う、ね、足跡を残せるような人です
よ。そうそうそう、そういうことでございますけれどもね、まあ、そんな中で、はい、
うん、
今日はですね、はい、暑苦しい曲をかけたいと思います。
う、
もうこの暑い夜にね、
うん、
暑苦しいナンバーをと思います ね、 ね、はい、もう一人誕生日の方はね、はい、1939年ですから、もうどうですか、60、
あ、普通
60歳超えて、もう70歳ぐらいですか。
うわちゃ、なるほど ね、
ね、あ、なるんですね。クリームのドラマはジンジャーベーカーさんなんですね、
う
ん、
ジンジャーベーカーさんね、
この誕生日なんですね、うん、エリック・クラプトン、ジャック・ブルースとともにクリームでデビューということでですね、うん、この方たちもクリームといえば、ね、もちろんたくさん名曲もある中で、そしてカバーもね、
うん、
クロスロード、
ね、あの名演奏、
ね、ブルースのあのクロスロードをね、うん、そこまでギター弾くかっていうぐらいのあの演奏ですね。いつまでソロ弾いてんねんっていうぐらいの、
ね、でもね、バックで叩いてる人間とかね、ベースもね、ほぼあれアドリブなんだな。
あ、
だから3人が3人でせーのでアドリブやってるみたいな感じ
で好きなことやってるわけですね。それがまた一つの音楽になるっていうところが素晴らしいですよね。というわけでね、今日はまあ濃い方たちの中でね、
はい、
まあ、もちろんクイーンにしようかとか、うん、ディープパープルとかいろいろあったんですけれどもね、うん、今日はね、うん、もう暑苦しいナンバーを聞いていただこうじゃないかということでね、1939年にジンジャーベーカーさん、クリームのドラマーですね、
はい、
生まれてらっしゃる今日は誕生日ということでね、うん、取り上げました。クリームといえばこの曲がやはり有名なんじゃないでしょうかね、聞いていただきたいと思います。1968年、クリームの素晴らしき世界の1曲目を飾っておりますね、うん、ザ・クリームでホワイトルーム。
チキンサラダの一挙、
最後の方派手にしてごまかしますけど、今日も大失敗でしたね。なってない音いっぱいありましたよ。大丈夫ですか。
もう一回やろうか。
いや、もういいです。
編集できないですね。
チャンスは一度しかない。そうですよ。
人生と一度は。
そうそうそうそう。難しいもんでございます。
ロックンロールはそういうもんだ。
そういうもんでございますけれどもね。というわけでチキンソウルこの一曲ですけれども ね、 、
はい、
ね、今日はどういった曲を、
今日はね、はい、8月19日、
はい、
バイクの日。
バイクの日、
僕が決めたわけじゃないですよ。バイクの日、
ね、バイクの日って言うんですね。俳句の日ではないんですね、
はい、俳句あるらしいよ。でも
今日、あ、そうですか、うん、
ちょっとあの小耳に挟みます。
ああ、そうですか。
俳句の日もあるし、クラシック音楽の日っていう。
あ、これなんでなんです
か
ね。
これはどこに引っかかってるのかわからへんけどね。
いや、何もね、多分ね、819の、に引っ掛けたもんばっかりじゃないと思うんですよ。何の日っていうの
も、
ね。
なんかこう、日本にトライしたかもしれんね。クラシックの音楽が初めて。
まあ、
そんな記録が残っていればいいけどね。
まあまあ、そんなことがあるかもしれない。
あるかもしれない。わかんないですよ。
はっきりとは知りませんけどね。
まあね。まあ、そんな中でね、
はいはい、
1924年。
はい。1924年。はい。
結構前ですよ。
そうです ね。
飛行船、ツェッペリン号が、
はい。
日本に親善訪問。ツェッペリン号がやってきた。
飛行船ですね。
ね。
でっかいやつが。
でっかいやつがやってきたと。
1924年に、8月19日に、
うん、
この夏の暑い日に、でっかいのが現れたわけですね。
現れますけどね。
なるほど。
まあ、後々に。
はい。
またレッドゼッペリンっていうのが ね、
そうですよね、
日本にまだやってきますけどね。
そうですね、これももう日本人にはおそらく当時ものすごい衝撃やったんでしょうね、その当時、うん、リアルタイムで見てる方はね、やはり
1968年にデビューして、はい、1980年に年、一応解散、はい、まあ、後にあの、ね、再結成の
ライブもやってね、
やってますけども、
はいはい、
まあ、実質上は80年、
はい、
ドラムのジョン・ボーナムが、
ジョン・ボーナムさん、
ね、自分で亡くなってからね、
はい、
まあ、必然的にまあ、解散となったわけなんですけども、ね、
まあ、割と精神的な、うん、中心人物であったんじゃないかなという、そうそう、
各メンバーをね、つなぎ止めてる人物かな、
ね、どっちかいうとね、ジョン・ボーナムさん、ボンゾー、
ボンゾー
ですね、
もう、この人のドラムっていうのは、まあ、驚異的というかね、あの、なんていうかね、人の心を揺るがすドラムでね、はいはい、
そうですね、
あのなかなかないと思うんですよ、ロックのアルバムでね、この人が初めてぐらいかな、あのドラムだけが鳴ってる曲があるんです、
お、
うん、ボンゾの歌みたいな感じのやつがあるんですけども、それでもね3分か4分ぐらいずっとドラムソロだけがあるというレコードにもなってますし ね、
ね、あの、うん、迫力がありますよね、この方のドラムは。
あのよくね手でねシンバルを叩くんですよ、この人手 で、
なんで、
手でなんかだから普通スティックで棒でね、はい、叩くんですけど、うん、あのドラムソロの時に手素手で叩くんですよ、
お、
で
痛いですね、
痛いですよ、ね、よく日本人の方でね、間違って思いっきりそれをやって、指の骨を折った方が数人いるという話も聞いたことありますからね、
この方は大丈夫だった
みたいですね、大丈夫だった
みたいですね、
ボンゾーはもうやっぱりあのつる、ね、手の皮が厚かったのか、
な
んだったのか分
かりませんけど、強靭な指を持ってらっしゃったんです ね、
ね、
はいはい、
まあ、このバンド自体もねその強靭なる伝説いっぱいありますけども ね、
そうですね、
すごかったのはね、ね、この あのバンドね、シングル版がね1枚しかないの、
あ、そうなんですか、
うん、それもね1979年、
はい、最後の方ですね、
解散する1年前に、はい、ホットドッグというね、
はい、
1枚のみで、あとはね全部
アルバムなんです、
ね、アルバムだからデビューアルバムだけっていうかね、
はいはい、
だからプロモートするのも大変よ、だから、
うん、
まあ、ね、でもね、あのそのデビューアルバムももうチャートいきなりボーン入ってるという、ね、
そうですね、
うん、その辺がね、あの、まあ、ラジオの方が強かったのが、テレビはもうほとんど出ず、
は
あ、うん、でただあのライブ活動はよくしてたみたいで、よく言われるのはヤードバーズというバンドが母体になっていると言われるんですけど ね、
そうですね、
あのエリック・クラプトンがいたバンドに、次にジェフ・ベックを入れ、
が入って、
最後に、ね、ジミー・ペイジが入るわけなんですけど、ね、
はい
はい、その時にね、一旦ね、そのレッド・ゼッペリンっぽい、
はい、
セッションが1966年にあるんですね、
はいはいはい、行われてるわけですね、
行われてるんです、はいはい、1966年、5月16日、
はい、
ジェフ・ベックのソロシングルを録音するのに、
はい、
ジミー・ペイジとジョン・ポール・ジョーンズ、
はい、
これがまあ2人レッド・ゼッペリンのメンバーです ね、
ですね、
でニッキー・ポプキンスっていうのはジェフ・ベックバンドの、
はいはいはい、
ピアノの人間、
はい、
それとドラムがキース・ムーン、
キース・ムーン、
ザ・フー、
フーですね、
これでもこのメンツ見るだけでね、すごいスーパーバンドですよ、
スーパーバンドやし、またスーパー破天荒な人たちの集まりですね、そ
う
そ
う、
完全に、
まあ、基本的にこうね、あのガラガラ強い人ばっかり、
もうむちゃくちゃにならなかったのがすごいです ね、
ね、ただね、不思議なのは、
はい、
この、5人ね、
はい、
パーマネントのバンドにしようかという話もあったらしいんですよ、
お、
ね、
はいはいはいはい、
その時に一番、やめとこうって言ったのがジョン・ポール・ジョーンズ、はい、おそらくね、真ん中に入るのが嫌だったずっとね、こんな人間のね、このもう破天荒なんばっかりはもう相手してられない
ですよ、まとめきれないですしね、
絶対回ってくる自分のポジションがそこやと思ったんですよね、
あ、なるほど、
それだけはやめてくれ、
やめてくれと、勘弁してくれと、
勘弁してくれっていうので、その、はい、まあ、バンドにはなることはなかったんですけど ね、
はい、
でその時にね、キース・ムーンがね、
はい、
もしも俺たちが今いるバンドを辞めたら、
はい、
だからザ・フーとかね、
はい、
ジェフ・ベックのバンドでやるとか、まあ、はい、みんなのバンドですね、
はい、
っていうのが、辞めたらきっと向こうの船は向こうのバンドでね、はい、向こうのバンドは鉛の風船みたいに急降下しちゃうぜ、
お、まあ、そのぐらい各バンドの主要な人間たちだと、
そこにいるぞと、
で、
そのね、鉛の飛行船っていうのはね、リード・ゼッペリンっていう、
はいはいはい、リード、
リード・ゼッペリン、鉛の飛行船がリード・ゼッペリン、
はいはい、
ということはその後に リードがレッドになったわけですね。
レッドになりましたね、うん、
でキースムーンの口癖が Going like lead zeppelin、泥船に乗ってるようなもんだみたいな意味やろね、日本で言うと、ね、泥船っていう感じだと思うね。
なるほどね、例えで言えばね、
例えでもね、はいはいはい、それがレッドセッペルの始まりになるんではないかと言われる。
なるほど、うん、ここからできたんじゃないか
という話もあったり、ね、はいはい、まあ、あのその後レッドゼッペリンになっていくわけなんですけどもね、はい、あのデンマークの方でですね、はい、公演している最中にですね、はい、あの先ほどゼッペリン号が、ね、はい、日本に来ましたという、はい、そのゼッペリン号 の飛行船の開発者のご子孫がね、
はい、
あのゼッペリンという名前を使っているというので、はい、お怒りになられたと。あ、
なるほど、勝手に使ってるじゃないかと、
勝手に使ってるじゃないかと、はいはいはいはい、ね、要するに金切り声を上げて、ええ、飛び回ってる猿どもに
はい、はい、
当家の名誉ある名前を名乗らせるわけには参りません
と。いかないと、
止めてくださるな、よしんだ
なるほどね、はいはいはい、
そんな感じでこうかなり怒られたみたい
ですね。怒ったわけですね。で
一時はね、ちょっと名前を変えてね。
あ、そうなんですか。
ちょっとこう引き下がった部分があったみたいですね、
はいはいはい、
その後、まあ、和解はされてるようですけども。
なるほど。
その時の、ね、バンド、ね、ネームがね、ちょっとね、放送では言えない
ような名前、
ような名前みたいですね、和訳を読むと特に。
なるほど。
これはまあこれで、ね、また違う場所でね。
そうですね、インターネットで調べていただきたいですね、気になる方はね。
そうそう、
なるほど
ね、
はい、
まあまあその辺のところがね、
いろんなエピソードがございますね。
ございますよ、この人たちのね、打ち上げのランチキサ加減とかね、
あ、それはもうこの当時のバンドの もちろんローリングストーンズしかりですけれどもねもうそれはむちゃくちゃしゃるわけですから、
むちゃくちゃですよ、そしてホテルを潰してしまうぐらいの触り方ですからね。
そしてまた自家用ジェットなんかで移動されるんでねもうむちゃくちゃし放題ですから
ね、
もうそんなエピソードはもう数えたらキリがないとは思うんですけれども ね、そしてまあ何よりも名曲も、名曲ヒット曲も、数え上げたらキリがない。もちろんレッド・ゼッペリンで言いますと、やはり皆さん一番ご存知なのは天国への階段なんですか。もうギターを始めた人はみんな練習するっていうね、
そういうやつですね
、がありますしね。あとロックンロール
ね、ダダダギダダダダ
ね、あと移民の歌とかね言
う
たら何でもやってくれますね、面白いですね。
すみません、ちょっとね、チューニングはねちょっと普通じゃないんでね、
できない。なるほどなるほど、
口でやらない
と、ね、面白いですね。もっといろいろ振ってみようかな。あ、ダメですね、もうネタないですね。
もうね、
なるほど、まあ、そんな名曲がたくさんある中
中で、ね、
今日はどんな曲を。
今日はね、どっちかというとね、はい、もうロックンロールって感じの、はいはい、こう万人受けするんじゃないかなってというところで言うと、レッド・ツェッペリン的ではないんやけども、はい、よくよく聞くと、はい、コピーしようと思ったらちょっと難しい。
ちょっと難しいような。
やっぱり小ネタが効いてます
よ。なるほど、ね、ピリッと効いてるわけですね。
そう思ってきました、
はい、じゃあ曲紹介の方お願いします、
はい、レッド・ツェッペリンでセックアゲン。
はい、聞いていただきました曲は、うん、レッド・ツェッペリンでセックアゲン。何もかもがすごかったです ねまずギター、ボーカル、ベース、ドラム、すべてがすごかったですし、
いい、ね、
そしてすごくややこしいですし
一筋縄にはいかない、
いかないですね。コピーしようとも思わなかったです私覚えきれない、
ね、ね、やっぱりね、てっぺりんのね、ごちそうなのをね言うてはった通り、
そうです、ね、
ちょっとね猿っぽいところ、
金切り声を上げてね、まあ、気持ちがちょっと分かりましたね、うん、ですけれどもね、聞いていただきましたが、うん、というわけでですね、もう最近毎週、うん、この番組では、はい、一押ししておりますが、うん、来月ですね、9月の14日、
う
ん、日曜日になるんですけれどもね、うん、八日市は大使ホールの方で、はい、初めの勝手に仕上がれ2周年記念イベント QQ ライブということでね、
はい、
入場料99円で、
うん、
やらさせていただくということで、ね、はい、四日市大正ホール、この曲のすぐ近所にありますね、うん、まあ、もちろん皆さんご存知だと思うんですが、はい、そちらの方で、9月の14日日曜日、開演は17時からですね。
そうです、
第1部17時から始まりました、
はい、
ね、第1部はもうフレッシュな面々が、
ね、
かなりフレッシュな方も出ると聞いております、
うん、
ね、出演ということですね。そして第2部7時頃から19時ですね、うん、番組の始まる時間と同じ頃からですね、うん、19時から、八日市大正ホールの方で第2部、 やらさせていただきますけれどもね、うん、出演アーティストがほぼ決まってまいりました。先週もご紹介しました、うん、ザ・パワーライドの皆さんですね、うん、もちろんこのレッド・ツェッペリンかというぐらいの普段はハードロックな、うん、方たちですけれどもね、この日はまあちょっとアコースティックユニットという形で、ね、やっていただけるということでね、いつのとちょっと違うパワーライド、はい、また見ていただけるんじゃないかというわけなんですけども、うん、そしてもう一組松木まなみさんを、
はいはい、
OK いただきましたんでね、うん、以前番組にもゲストで来ていただきましたけれどもね、はい、松木まなみさんもゲストで、うん、第2部の方でね、はい、出ていただきます、うん、そして我々、はじめと力ですね、
そうですね、
今回はバンドで、
バンドでね、
ね、ベーシストとドラマーを入れてね、うん、バンドの演奏の方でね、うん、救急ライブ、はい、2周年を祝してですね、うん、この番組の2周年を祝してですね、う
ん、
そして3年目さらに盛り上がるためにですね、まあね、妖怪地大賞ホールでもって楽しいイベントにしたいなと、うん、このように思ってますんでね、はい、本当に100円玉1枚握りで締めてきていただければ、ね、入場料はこと足りますんでね、99円でございますからね、うん、超破格な
ね、このね、
この時代に
物価高騰の折、
そうですそうです、
サンマも漁に行かないという、
行かないこの時代にですよ、ね、99円でライブが見れるというね、うん、はい、ぜひとも皆さん9月14日は妖怪地大賞ホールの方に遊びに来ていただきたいと思います、はい、その日におそらくやるであろう、うん、歌うであろう、皆さんに聴いていただくであろう曲を聴いていただきたいと思います、うん、私のバンドアナログボックスのナンバーで情欲、
飾りでも
はい、聴いていただいてます曲はアナログボックスで情欲、
はい
ね、これをアコースティックバージョンで、うん、当日はね9月14日は、生で皆さんに聴いていただこうと思ってますんでね、ぜひ、ね、うん、ともそちらの方も楽しみにしていただけると ね、うん、ね、嬉しいですね、
嬉しいです
ね、というわけでね、初めの勝手に仕上がれでございますけれども、うん、来週もね8月26日の放送なんですが、うん、来週はねゲストを、お呼びしておりますんでね、はい、アルカリムシという
アルカリムシ
ね、もうバンド、うん、ですよね、
バンドですよ、
ですよね、まあパワフルですか、
本当ね、どっちかというとちょっと優しい感じ
なんです、ね、優しい感じなんです
ね、ピアノとギターとベースとドラム、
なるほど、楽しみですね、はい、私も初めてお会いするんで、どんな方たちかはまだ知らないんですけれどもね、まあ楽しい放送にしたいなと、うん、ね、何か、皆さんにお伝えしたい情報があるみたいですのでね、アルカリムシの皆さん、3人ぐらい遊びに来てくれるのかな、
あ、そうですか、
メンバー3人ぐらい来てくれるということですのでね、うん、そちらの方もぜひとも皆さんね、はい、楽しみにしていただければと思っております、はい、まあ、まだまだ暑い日を、
うん、暑いね、
続いております、続くでしょう、
続くでしょうね、まだ、
そしてまた夕立とかが最近多いですからね、私も今日ちょっと夕立にやられましてね、もう体濡れたままでしたからね、あれでまた冷房に当たると風邪ひいてしまいますんで ね、
気をつけない
で、皆さん本当にねこういう時体調崩しやすい時期でございますのでね、引き続き健康な体でね、うん、夏を乗り切っていただきたいなと思いますけれどもね、はい、というわけで今日も勝手に仕上がり1時間ありがとうございました、うん、ね、というわけでチキンストーブ今一からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました、また来週8月26日火曜日8時から、81.5 でお会いしましょう、うん、それでは皆さんお気に入り、
さよなら。はい、皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちはですね、こんにちはですね、チキンソロの勝手にされましたの今市からです。ね、今日ね実は、愛知県の方昼間行ってましてね、帰りにですね、夕立をね、すごいですね、最近の夕立は本当にね、ドゥワーッと降るんです、ドゥワーッですよ、ほんまに前が見えない状態になるんですけどもね、ちょうどね、関ヶ原の辺ですかね、雨降られたんですけども、高速道路乗ってたんでね、結構前がスカッと何もない状態でね、道の状況は結構見えてたんですけどもね、雨が降る何段階か3段階ぐらいに分かれてる雨の強さがね、路面で分かったんですね。今て僕が走ってるそっちはまだそのポツポツポツポツっていう状態だったんですけど、その当時はね100メーター先がねちょっと降ってるなという感じのボーダーラインが見えて、その次のところがもう一つ黒く見えてて、それがもう土砂降りですね、土砂降りに、だから走ってる最中に来るぞ来るぞ来るぞと思いながらね、雨に立ち向かってこちらに帰ってきたわけなんですけどもね、車の運転はね本当に気をつけた方がいいですよ、今の雨はね本当にワイパーのハイっていうんですかね、強っていうんですか、一番速いやつにしてもね前見えませんからね、あれは本当に気をつけた方がいいと思います。それからですね、先ほど、本放送の方ですね、レッドセペリの、由来の方で ね、お話で、ね、ゼペリン号 の開発のご子息君の、ね、方から差し止めみたいなものを食らった時のレッドゼペリンの、一時的な名前がね、ザ・ノブスっていう、ノブスってノブさんっていう方がいるわけではないんですよ。ノブスっていうのが和訳でいくと紳士たち、紳士たちね、まあジェントルマンみたいな感じでしょうね。というのと、またインゴってやつですね。インゴ、インゴでいくとインゴが陰キャになってるわけですね。これこの人たち本当に言葉選ばなかったのかな。ね、ね、男性自身の、名前をつけたという時があったみたいですね。まあ後には、ちゃんと和解確かされてるはずですけども、あ、まあまあそういうこともございました。レッドツープにかっこいいですけど、まだまだね、僕もバンバンかけていきたいなと思うんですが、まあ、あの手のね、なんていうんですか、こうガーンとしたなんていうんですかね、驚々しい部分もあったりする音楽もあるわけですが、地獄の沙汰も金次第みたいな感じですか。お盆にね、ちょっとお寺行ってきましてね、暑かったんですよ。16日かな、一番暑い日です。外に出るだけでね、じじり焼けるような日にね、行ってきましてね、京都の陰節寺というところに行ってきまして、別名はね、千本通りにあるところなんですけどね、別名、千本閻魔堂、閻魔様がね、祀られてる、お寺に行ってきましてね、一応閻魔さん拝んできました、ね。まあ、閻魔さんも仏さんらしいんで、決して妖怪ではなく、怖い人ではないらしいです。らしいですよ。あくまでも。でもね、見た目はね、2.4 メーター。大きいんですわ。やっぱり。ちょっと怖かったですね、やっぱりね。見た目ね。三悪道っていうね。三悪種っていうんですかね。仏教において、悪行を重ねた人間が死後に、つく、三つの仮想、地獄、餓鬼、畜生の三つを指すということらしいんですけどね。まあそういう道に、あなたを、行きなさい、こっちに行きなさいと裁きを与えるのが、まあ、閻魔さんなんですけどもね。まあそういう話を聞いたような聞かないようなというかね、暑すぎてね、あんまり記憶ないんですよね、その日ね。本当にね、バスとかもいろいろ乗り継いで行ったんですけどね、あんまり記憶ないですよ、暑すぎて。うん。ただね、覚えてるのがね、盆踊りがあるらしいんですけども、毎年。盆踊りに、歌われるシンガーがね、都はるみ先生。毎年来るみたいです。西陣出身らしいですね。都はるみ。あんこですよ、あんこね。来られますね。まあ、ね、僕はどっちかというと、今はサブちゃんがみたいですけどね。サブちゃん、今、いい時にちゃんと、ね、ライブを見たいな。今度来たら見に行こうかなと思うぐらいですけど。ね。お休み中どうでしたか、アナログボックスのはじめさん。
どうも。う
ん、
サブちゃんはね、うん、ライブじゃないでしょ。コンサートじゃないですか。
コンサートですかね。リサイタルって言うんかな。
ああ、かもしれないな。だからね、
お祭りかもしれんじゃん。
ですからね。
釣りだ。
釣り
だからね。
あ、そうですか。ねまあ、お休み中、まあ、
お休み中、
お休み中、お休み中ですね。
お子ちゃま中みたいな。
お子ちゃま中みたいになってますけれどもね、どういうことですか、それはね。よくわからないですね。お休み中ね、うん、そうですね、まあ、これといって、うん先週、そうですね、僕ね、京都行きましたよ。はい15日かな。ちょっと所用で、京都行ってましたけどね。うん、で、まあ、4時の後はちょっとブラッとして、はい、寺町だとちょっとブラッとして、
あ、寺町ね、
はい食事して帰ってきましたけれどもね、もう人が多かった。
ね、
とにかく人が多かった。もうね、ふらふらになりますね、人混みっていうのは。ね、私苦手なんですよ。
人が集まるところに行くのは好きなんやけど。
人が集まるところで、人が集まるところで自分の周りにはあまり人がいない方がいいですね。
遠巻きにされるのがいいの。それなんか違うパフォーマンスとかしてる人とか、ね、ありそうな感じだね。
もう人酔いっていうんですかね。酔、うん、ね、うんですね。あれ僕らちょっとやっぱ人混みは苦手です、ね、
苦手ですか。
ですけれどもね。まああとは、そうですね。まあこれといって本当に、何ということもなく。
何も。
ですけれどもね、うん、日曜日はね、はい、バーベキューしましたけど、
ね、あ、そうですね、
そんなもんですかね、
そんなもんです
ね、所詮僕なんてい
やね、土曜日、あ、そうか、その地獄の釜を開けるね、はいはいはい、今様見た次の日がね、先ほどね、周遊館の、
そうですね、
メールありましたけど、ました、ね、はい、周遊館にね、ライブをね、見に行ってきましてね、
はいはいはい、
僕の好きなアーティストの竹内ひとみさんが、はい、オープニングアクト でメインが、アインソフというね、はい、なんていうんですかね、イージーリスニングではでもなく、プログレロックでもない、まあ、歌詞はないんですけどね、うん、すごいテクニカルな音楽をされてる、もう30年になるらしいですけどね、どっちかというと日本よりはヨーロッパの方とかに、人気があるというか、うん、そっちの野外のライブでも今度出るとかね、
はいはい、
フェスティバルに出たりとかされてる方なんですけどね、それ見に行きましてね、で、まあ、周遊館ご存知の方はあると思うんですけど、お酒屋さんがねやっておられるそのギャラリーというか場所なんで、はいはいはい、そのコンサート会場ですね、ライブ会場がね酒蔵なんですよ、
はいはい、
天井が高くてね音がすごく響くところでね、その日はグランドピアノ、
はい、
グランドピアノで、竹内ひとみさんがボーカル、
はい、
で、まあ、弾き語りされたんですけどね、よく響く証拠にね、グランドピアノに生音、マイク通さずに、人間の声だけが、はい、まあ、PA 通して音が出るという感じで、本当にね、そのブレンドの具合がね、なんとも言えん、いい感じというかね、やっぱり生音の凄さというかね、やっぱまあグランドピアノですから ね、まあ、音量もでかい音するんですけど、やっぱりね、響きがね、独特の感じで、ね、まだどういうんですかね、クラシックホールの響きではない感じ
ですね。
やっぱりなんとなく日本っぽい響きがね、
うん、
してる感じがしましたね、
うん、酒蔵、京都のタクタクなんかもそうです
し、ね、はい、酒蔵ですね、
そして、去年ですかね、私能登の方に、うん、行った時に、もう酒蔵行ったんですよ、はい、もう今も酒蔵をやっておられるところに行ったんですけど、その酒蔵の、建物の中の一つで、うん、よくクラシックおよびポピュラー音楽のコンサート、
ほうほう、
もうねそこはね蔵の2階みたいなところなんですけどね、本当に歩いてたらこうちょっと、うん、床が
ふにゃって
ふにゃってするぐらいの ね、
よくあるね、
古い建物なんですけど、うん、まあ今はちょっとね綺麗に直してからしかちょっと人が集められないというので、その時は見学させてもらっただけやったんですが、うん、いい感じですね、うん、中あるんでしょうね、酒蔵っていうのは、うん、音の
このね、響きというか帰りというんですかね、
うん、作りから行って何か
作っててい
いんでしょう ね、
なかなかねいい感じでしてましたけどね。
なるほどね、うん、そうですか。
で、まあ、その後ね、
はい、
打ち上げと称してね、
はいはいはい、
称してて、まあ、いつものことですけどね、
そうですね、
お酒屋さんなんでね、はい、その日もね、ね、日本酒は飲み放題だったんですね、で、ビールとか、まあ、ソフトドリンクは、まあ、いっぱい、ワンドリンク付きっていう感じで、はい、日本酒の方はもう一生日ボンと置いてあったので、私いただいてましてね、
はいはい、
もうライブが終わった時点にはまあベロンぐらいまで行ってましてね、で打ち上げになぜかね、なぜかというかね、引っ張っていただきましてね、
はいはい、
最後まで飲んでましたね僕一人
なるね、
最終的にはベロン
になるから
ね、
まあ、あなた大体ビール以外のものに手を出すとダメですからね、
もう全然ダメです、
ね、全然ダメな、
ダメな感じ、ね、ね、
残念な感じになりますからねあなた、
そうですね、打ち上げでもね、料理がね、
はい、
まあ、日本料理っぽい感じでね、
はいはい、
今の季節柄冬瓜を煮たやつとかね、
はいはいはいはい、
出していただいたり、あとお豆腐、お豆腐もなんかね、その有機栽培されたり厳選されたお豆腐出していただいたりとかね、こんなと言いながらの、いい打ち上げ、
うん、
このね、もうご親切に甘えてさせていただいて、急にね参加するような感じで僕 やらせてもらったんですけどね、
はいはいはい、
なかなか気に入ってもらえたのか知らないですけど、ね、僕ちょっとギターやってるんですよとか言っちゃったもんだから、
あ、なるほど、なるほど、
ね、やってもらってもいいですよみたいなことを書いていただきましたけども、
はいはいはい、
これは音源を聞いていただいた方が
いやいや、やりましょうよ ね、やりましょう。僕やりますよ。
あ、そう
なんなら。
なんなら。
ええ、私やります。
あ、そう。はい、で僕はバックでいいん
で。そうですね。
あかんかったら僕の選手で。
え、そうですね。
そうです。
大体そうでしょう。
そんなもんなんや。僕の立ち位置は。
そうそうそう。だって、だってそうでしょ。
まあ、ね、美味しいところは
美味しいところはね、ええ、僕が取るんじゃないんです。
あ、皆さんがくれるんですか。
違うんです。美味しいところになってしまうんだな。
あ、そうですか。なるほどね。もうどなたかね、この人の鼻柱をね、一回ね、追っていただくか。まあ、エンマさんに追ったらね、舌抜かれますよ。
いや、大丈夫ですよ。嘘つかないです。
嘘ついてないから。
嘘ついてないです。本当です
か。そうやね。あの、人間、思い込み大変。
思い込みじゃないです。
あ、思い込みじゃないんですか。こう、まっすぐに見るっていうのはね。
そう、まっすぐに見てるんです
。融通が効かない。
違う違う違う。それちゃんと。ちゃんと現実を見据えてね。
見据えてね。
あ、そうか。そうですよ。
これからも邁進していくんだな。
もちろんもちろん。もちろんそうじゃない
ですか。まあまあ、こういう二人ですけどね。また誘っていただけたらと思いますよね。はい、そうですね。まあまあ、もう一度言っておきましょう。
はい。
ね。アイリッシュミュージックライブが、周遊館、近江八幡の周遊館であります。
これはでももう、
ね、あ、終わってますね。
ネット放送では。
終わってますわ。ただね、あのね、確かね、僕ちらっと見たんですけど、ね、この後にね、小沼洋介さんってね、ジャズギタリスト、もう若手有望というか、もう一番第一線でやってるのがね、周遊館やってまいります。僕ね、それは見に行こうかなと思うぐらいのライブだと思いますので、ね、これはまたね、周遊館さんのね、
ホームページをね、
ホームページ、酒遊ぶ館ですね。
そう、館ですね。
館。
酒遊ぶ館って。
これ、舘ひろしの舘ですね、これ。
館でしょ。
ね。そうですね。検索していただければ、はい、いろいろ書いてますんでね、見ていただきたいと思います、はい、まあ14日ですね、9月の14日ライブ、はい、まだこれから練りに練ってっていう感じになっております。
現実を見据えてね、
ね、まっすぐ見据えて、はい、まあライブね、はい、頑張っていきたいと思いますの で、 ね、ぜひとも皆さん来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、アナログボックスの始めた、
どうも、
なんじゃそら天の声されます、私チキンソウル命くらいでお送りしました。それでは皆さん、お気に、さよなら。